しのぶと
なるみの独舌アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと、
17で留学、アメリカで人生のエグさを知り、29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独舌に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーや、オンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなく、しのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関しては docame.com、 そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。
ではつぶやきの前にお知らせになるんですが、今週15日はポッドキャストアワードが開催され、ジャパンポッドキャストアワードのが開催されるということで、皆さんが投票してくれた結果がなんと日本時間の5時、
午後5時、15日の金曜日の午後5時から放送される
され
日本ポッドキャスト大賞、これ第5回目、
5回目だと思うんですけど、多分 YouTube で流れるんじゃないかなと、前回と同じであれば YouTube で流れるんじゃないかなと想像している、
うんうんうんうん、
いますが、果たして皆さんの投票結果が身になるのかっていうのをね、
ドクアメが、はい、2年間連続でドクアメがリスナーズ賞をもらえるのかどうかっていう、
どうかっていうの、ダダンっていうのでね、うん、私も会場に行かせてもらうことになりましたので、
そうですね、
はい、
本当にね、これは100%、うん、何回も言ってますけど 100% 投票数で決まるものなので、
はい、
本当にどれだけのリスナーさんが押してくれてるのかっていうところ で、
ね、う
ん、シンプルに決まる、何のポリティックもない、はい、シンプルなランキングなので、
うん、ランキング、
はい、とってもちょっと、はい、怖いんだけど
、
ね、楽しみでもあるという、
はい、
う
ん、です、はい、なので皆さん一緒にもし時間が許す方は、うん、金曜日見ていただけたらなと思いますが、
はい、はい、
これがお知らせでした。でそして私のつぶやきなんですけど、ちょっと2つありまして、1つは私が、はい、思ったつぶやきと、もう一つは前回の日本で教員してます、アメリカで教員してますっていうリスナーさんから連絡が届いたので、
う
ん、それをどっちも読ませていただこうかなと思います。で
私
のつぶやきはです、はい、うん、私のつぶやきはですね、最近カウボーイビーバップっていうアニメを見てたんですよ。ジェイコブがすごい面白いよって言って、うん、1992年に出たすごい日本のレトロなアニメなんですけど、
うんうん、
だからルパン三世みたいな感じ の、 絵の描き方なんですよわ、うん、かります、セクシーですごくなんか色気のあるアニメっていうんですか、
あは、
うん、はいはい、
でそれでそれをちょっと男性はムサいの、
男性はムサいんですよね、それがめちゃくちゃいいんですけど本当に
そうでしょ、そうでしょ、
はい、すっごいセクシーなんですけど全員のキャラクターが、うん、女性も含め男性も、
うん、
でなんかそれを見てて、でかなりアメリカでは人気があるアニメなんですよ、カウボーイビーバップって、はい、とても人気があるアニメで、日本ではあんまり知られてないのかもわからんですけど、
うん、
なんですが、で理由もすごい大人っぽいアニメなので、なんていうか本当にドラマを見ている感じなんですよね、うん、今のなんかこう戦ってイエーイみたいな感じではなくて、うん、本当になんかこう、うん、主人公のなんかこう渋さとかがあるような、うん、説明しないダイアログがあるみたいな感じのすごい素敵なアニメなんですけど、そこで、うん、ある、まあ、何話目か覚えてないですけど、うん、のシーンが、この主人公のパートナーであるおっさんがいるんですけど、この機械整備士みたいなおっさんがいて、うん、そのおっさんが自分の地元に帰るっていうシーン で、
うん、
でそのおっさんには昔恋人がいて、
うん、
で気づいたら家からいなくなってるんですよ、この恋人が、
うん、
でなんで自分は捨てられたのかわからないまま、
うん、
ずっと生活しているっていう感じなんですけど、やっとこの彼が地元に戻って、でその彼女に会って、なんで僕を捨てたんだって、うん、なんであの時いなくなったんだって言われて、
うん、
そのアニメの最後で彼女が告げるんですけど、うん、別れた理由を、その理由が、
うん、
はい、
うん、
あなたといたら、
うん、
私は何もしなくてよかったって言うんですよ、うん、彼女が、うん、あなたに抱きしめられていたら私は何も選ばなくてもよかったみたいな、
うん、
ただ人生って 自分で間違った道でも選びたい時が来るのよみたいなこの説明をして、うん、それが理由で彼女は別れるんですけど、
うんうん
うん、それが私、まあ、誰かとは定かで言えないんですけど、知り合いに離婚された方がいて、
うんうん、
はい、でその彼と彼女の女性が別れた理由もすごい似てたんですよ、うん、そのシーンに、はい、でなんかこのその女性はなんかある日こう、うん、ネイルサロンで、
うん、
自分こんな人生生きたくないって思ったらしくて、
うんうん、
でそれで突然ですよ、うん、この彼が何も音沙汰もなく突然離婚したいって言われるんですよ。私の知り合いですけど、ね、すいません。でそれで、うんうん、
なるみちゃんの知り合いはその女性の方、はい、男性の方、
男性です、男性の方です。
じゃあ言われた方ね、はい、離婚したいって言われた方、
うん、はい、P 入れますけど大変申し訳ない、うん、白さんには、うん、背景が分かった方が多分理解しやすいかなと思うんですけど、う
ん、あはははは
は、はいはい、それでいきなり彼が気づいたら、うんうん、なんか離婚したいって目の前で言われていて、家も一緒に買ってて、うん、結婚してそんなに経ってないのにやっぱこう気づいたらなんかこう、まあその彼女が離婚をしたいっていう決断をしていて、でびっくりしてなんでって言ったら、なんかこう自分の人生、自分はいつもなんか決めてこなかったみたいな、こう人生に対して自分は自分で人生を決めたいみたいな感じのことを言われたと。
結婚は決めてなかったのかい自分で
だからそうなんですよ、まあ、それはね、うん、本当にそうだと思うんですけど、ただなんかその理由がずっとわからないまま、うん、なんでそういう結末を迎えたのか私は何も、私たちは知らされてないんで、
本当だね、フランス映画だからね、
はい、いきなり、うん、そうそう、フィンで終わるね、
フィンで終わるやつだね、そしてみたいなね、
そうそうそう、何があったの、
その次はみたいな、うん、
でもそれはなんかこう告げられないまま、ただこのネイルサロンで彼女が気づいてみたいな、
うん、
もっと違う人生を生きたいって言って、でもその彼らの間には結構年の差もあったので、
うんうん、
なんかこうそれが分からないまま離婚っていう形になってて、ふわーって感じでいなくなっちゃってみたいな、でも子供もいなかったから別にそれがこう大きくなることもなく、
うん、
ただもう普通にお別れするような感じで別れたっていう、でも、うん、もう残された方はクエスチョンマークなわけじゃないですか、なんで自分を振られてみたいな、離婚されてみたいな、自分何してきたのって全部やる人だったんですよ彼は、
うん、
この家の掃除もする、ご飯も作ってあげる、何でもやってくれるスーパー、うん、旦那さんだったはずなんですけど、うん、だからこそなんか家族もなんでそんな、
う
ん、クソビッチみたいな、
ね、
このクソビッチみたいな感じになってて、
うん、
でなんかこう、うん、別れ際もなんかこのなんていうんですか、こうインスタグラムでちょっとプロパケティックのような写真を出すようになったりとかして、
うん、
直前ですけどね、うん、でちょっとおかしいちょっとおかしいってなり始めてて、こういう結末になったん で、うん、でそれでも考えるとなんかこう分からないまま、彼女の気持ちが全然理解できないまま、
うん、
こういう事態を迎えていて、 でも It takes two to tango っていうじゃないですか、うん、こうタンゴを踊るには必ず英語では 2人の人がいると、うん、ってことは喧嘩も絶対どちらかが悪い、どちらも悪い、1人が悪いことは1人で
喧嘩できないからね、
あ、その通りです、だから1人で喧嘩できないんで、うん、2人が悪いはずなんだって、ま、だったんですけど、うん、もうアンノーンだったんですよその理由は、ね、
うん、
ただそのアニメを見た瞬間に、あ、うん、もしかしたら彼女は、まあ、自分が選んでますよ、うん、選んでるそのなんていうか学びもないまま結婚しちゃって、自分が選んでるっていう理解のもないまま早めに結婚しちゃって、すごい若かったんだね、
うんうん、
何も世間を知らないまま結婚しちゃって、旦那さんっていう人ができて、自分がこの固められたのかなって思うんですよ、この世界、自分の人生はこうですっていう、本当は若いから20代はいろいろ失敗していろいろ楽しい、うん、悲しいいろんな思いをして、うん、30代ぐらいで結婚っていうんだったらまだなんかこう描いてたのに、
うん、
結婚しちゃってこの人生って、自分はこの人生からしか生きられないんだって思ったことに対しての、
うん、
なんかこうこうドラマを見ながらね、恐怖があったのかなっていうのをシンパサイズさせるアニメだったんですよ、わかります、うん、彼女のサイドを、
なるほど、
でジェイコブと話しながらなんかそういう気がするんだよねって言ったら、うん、なんかジェイコブもああ確かにそうかもみたいな、その彼女の気持ち、だ失敗してもいいから自分で道を選びたいとか、
うん、
失敗してもいいから自分で自分のなんかこう、うん、人生間違いたいっていうのは、
うん、
なんか興味深いアニメだったなって思って、
うんうん、確かにね、はい、確かに確かに、
うんうん、でも私はすごい気持ちがわかるんで、その間違っててもいいから自分で選びたい から間違えるし、うん、みたいな、人に選んでほしくないっていうのは、うん、なんかこう、うん、なんかすごくこの彼女の気持ちがアニメを通して分かったんですけど、うん、本当にね、その人がそう思ったか分からないですよ、その離婚された方がそう思ったか分からないですけど、うん、ただなんかこうすごいアダーサイドが見れる興味深いシーンだったなと思って、
っていうのが、まあ、世の中の、ね、人間皆さんが、うん、私とかなるみちゃんみたいに自分で決めたことをやりたいです、やりますっていう人間だけじゃないからね、
うん、そうなんですよ、ね、
やっぱりね、
うん、でも選んだはずなんですよ、うん、彼女がだって結婚はそうじゃないですか、うん、自分で結婚したいって言って結婚してみたいな、で自分でこの人がいいって言って思って選んだのに、うん、やっぱなんかいきなり音沙汰もなく、
うん、
こうネイルサロンで気づいたって言って、
う
ん、
だ
からよく分かんなかったんですけど、
うんうんうん、
ただ若さもあったんだろうなと、自分で自分の人生を固めすぎてしまったところに窮屈さを感じたっていうのは、うんうんうん、なんかこのアニメを通して深いなって思った瞬間でした ね、
そうね本当にね、うん、人の気持ちほど深いものはないですよ、
はい、
う
ん、
って感じました、ね、何を考えてるのか自分自身もわからない、うん、今日この頃なので、
あ、そうなんですよね、本当にその通りで、うん、なんかこううん、それがやっとこのアニメによって回収されたというか、うん、彼女の気持ちが、うん、なんかあ興味深いなとは思いましたけどね、
うん、
ぜひね、もし興味がある方、ね、結構昔は人気だったらしいんですけど、このカウボーイビーバップって、うん、90年代のアニメなんで、
じゃあ私多分オンタイムで知ってるんだろうね、うん、
もしかしたら、はい、すごい面白いアニメです、
うん、カウボーイビーバップ、
はい、っていうアニメ、もし暇があればネットフリックスにもあるんで、
あ、そうなんだ、
え、あります、あります、
画像になってるんだ、ドラマみたいになってるんだ、
はい、ドラマみたいに、まあ、アニメとして出てるっていう感じですかね、うんうん、すごいうん、セクシーなアニメだなと思いましたけど、なんかあの時代にこ、
うん、うるせえやつら以上にセクシー、
いや、なんかね、色気がありますね、あれ、うるせえやつらはこのリロルなセクシーじゃないですか、
う
ん、で
も、そうそうそうそう、
なんかあのカウボーイビーバップはなんか、あ、こんなのがアニメだったんだって思う、プラットラインとかもすごく深くて、
シティハンターとかもまあまあギリギリそんな感じよ。
ああ、そうですよね。確かに確かに、うん、
ちょっとエロチーシーンとか出てくるし、うん、お姉ちゃんとかみんなエロ結構色っぽいし。
そうですよね。だからなんか、うん、今のアニメではないなんかすごいドラマ感のある、
うーん、
意外に深いな、
トレンディードラマみたいな感じ。
トレンディーでも本当にその通り、本当にその通りですね。なんか、うん、で感があるすごい面白いアニメだなと思いました。はい。でした。じゃあそれがまず私のまずつぶやきで、はい、で、うんうんうん、質問、このセグメントも作っていいかなと思うんですけど、
そうね、
リスナーさんから
回収、リスナーさんからの回収というか、このフィードバック、
フィードバックセグメントっていうんですか、うん、はい、うんうん、それもなかなかね、今の生の声が聞ける、うん、楽しいじゃないですか、うん、こんにちは、日本で教員をしていますキョンですと。教員の職について4年が経ちますが、本当に現場はいろいろです。採用されたにもかかわらずイメージと違うと辞めてしまう人たちもたくさんいます、
うん、
ドカメを聞いてアメリカにもかなりキャピタル B の親がいるなと思いましたが、やはり日本も負けていません。私もこの4年何度も理不尽なことで保護者からクレームをいただきました、うん、その際は先輩先生に相談したり愚痴ったりしながら、こいつらが間違ってるから仕方ない、こんな親だからこんな子なんだと自分に言い聞かせてやってきました、
うんうん、
しかしさすがに去年いじめとして問題を解決しようと働きかけているのに文句ばかり言ってくる親に心をやられました、
うんうん、
毎日学校に行こうとすると涙が止まらず、勤務ギリギリ時間をめがけて出勤、それでも保護者とは毎日のように連絡を取り合わなければいけず、最後の最後に言われたのは、うちの子が学校に行かなくなったら先生大変ですよ、かっこ笑い。さすがに私も自分の親に相談しました。親は悪いけど去年にも親がいる、行きたくなかったら行かなくていい、学校にもいくらでも話してやると強気な言葉をくれました、
ね、うんうん、
この言葉で私もその通り負けてられないとキャピタル B の精神を取り戻し、なんとか乗り切りました。シロさんのお友達が、仕事が嫌いじゃないけど疲れるという気持ちがよくわかります、うん、仕事を軸に人生を過ごしていては自分がすり減っていくだけ。ありがたいことに日本の教員は公務員で良いお給料をもらっているんだから、プライベートを充実させるために割り切って働こうと決めています、うん、日本の学校現場のリアルを少しでも共有できればなと思いメールを書かせていただきました。長くなりましたが、どこかで目に留まっていただけたら嬉しいです。これからも応援していますっていうキョンさんからの日本の現状。
うん、なんかこれ、うちの子供が学校行かなくなったら先生大変ですよ、はいはい、で、
うん、
excuse me って感じだよね、
うん、私は大変じゃないですか、 あなたの子供が
can you repeat that again だよね、あなたの子供が学校に行かなくなると、うん、なぜ私は大変ですかみたいな、
確かに、うん、あなたの子供が大変ですよね、う
ん、ちょっとすいません因数分解お願いします、ね、
確かに確かに、うん、本当その通りですね、
うん、なんかこのあれかな、評判とかこう要はちょっとこう落としてやるぞみたいなちょっと脅し的なこともあんのかな、大変、ね、大変大変なるわよあなたみたいな感じで、
だでしょう ね確かに、うん、まあ低俗ですね、
うん、低俗でございます、
は
い、
じゃあ次行きたいと思います。それはこれはアメリカですね、
はい、
私は現在アメリカ、
ああ今から読むのがアメリカ、
はい、そうです、今から読むのがアメリカ、うん、はい、あのナナミさん石野さんいつも楽しくポッドキャスト拝聴していますと、私は現在アメリカバージニア州に住む主婦です。私の主人はアメリカ人で、うん、インターナショナルスクールの教員として世界各国を転々としてきましたが、結婚子供ができたことを機に15年ぶりにアメリカに戻り、現在は公立小学校の教員をしています、うん、ポッドキャストを聞いて主人の日頃の愚痴を聞いていて、日本とアメリカの大きな違いを感じたのでメールさせていただきました。主人の学校はタイトル1と呼ばれる所得の低いエリアの公立学校のこともあり、生徒の多くはヒスパニック系だったり、ワシントン DC から近いこともあってか、ウクライナからの難民もここ数年多く、英語が母語でない生徒がクラスの半分を占める場合もあります。100歩譲って子供は英語が話せても、両親は英語が分からず通訳を介して保護者面談も多いです。日本はクラスの生徒ほぼ全員が日本語ができるのが当たり前な環境ですが、主人の学校は1日のカリキュラムの中でクラスの半分が ESL に行くため、半日クラスから離席します。それ以上にアメリカでは自閉症スペクトロムなどを疑われる子どもたちも含めたスペシャルニードがある分野で長けていると判断されたギフテッドに分類される生徒もおり、うん、その生徒は別途クラスに呼ばれて離席します、うん、その中でカウンティーの教育委員会からは、普通のカリキュラムを1年で終えろ、生徒のテストの点が悪いのは教え方が悪いと評価されるんです、うん、そもそも英語が分かる子どもとアルファベットさえ読めない子どもが同じ土俵に上がり、さらに1日の半分を別の特別カリキュラムのために離席してしまう生徒にどうカウンティーの定める一定基準を教えて達成させられるのか、本当に理不尽だなと思ってしまいます、うん、学校が終わっても次の日のレッスンプランを考えるため、基本毎日家でも仕事をしています。仕事環境も女性教員が多く、主人の職場は校長がティピカルなミドルエイジホワイトウォメンなため、まあ、あの50代ぐらいの女性の白人のため、うん、エコひいきもあり、主人はとてもやりづらい様子です。かっこにがら笑いと、うん、日本の先生方も大変ですが、アメリカの教員は母語ではない生徒に教えることも多いという点にさらに加わり、日本とはまた違った大変さがあるなと思いメールさせていただきました。長くなってしまいましたが、これからもポッドキャストを楽しみにしています。頑張ってください。
いやー、興味深いですね。ありがとうございます。そうですね、
私も思いました。読んだ時はそうだよなと、アメリカって母語じゃない子が一緒に勉強してんだよなっていう。
そうなんですよ、はい、この離席をするのすごい多いよね、うん、こうちょっと、はい、メインのところから離れて ESL とか、うん、それこそね、うん、本当に自閉症のスペクトラムの子とか、それこそギフティッドの子とか、うん、だからそんな中でどうやってカリキュラムを終わらせようって言うんですかって話だよね、
うん
うん、で多分ね、これ私 の, せ、うん、お友達の先生のお話だと、その、はいはい、アメリカって3年生サードグレードから上までは毎年毎年進級テストがあるじゃない、
はいはい、
全国共通の、
はいはい、
結局あれで例えば自分の担当してるクラスの子たちが、まあ、全員パスするかどうかっていうのと、
うんうん、
どれぐらい成績のよくパスするかどうかっていうので、その先生の昇級エバリエーションにも関わってくるらしいんだよね。
あ、大変ですね、うんうん、
だから結構さ、まあ、なんだろう、お金目当てでやってる先生なんかはさ、ものすごくこの1年間をいかに全員に点数を高く取らせるかってことでこう時間費やしちゃうみたいで、
はいはいはい、
そうするとなんか本来の教育じゃないじゃん、そこになってくると、ね、
うん、
だからなんかそんなようなジレンマもあるなんて言ってたけどね。まあ、それがみな全部の ISD がエバリエーションにそれを使うかどうかは分かんないけど、
うん、でもそれも関わってくるってことですもんね。やっぱ確かにそれが成績となって評価につながりますから、まあ、
先生の実績って言ったらそこだよね、やっぱり。
うん、 だ確かに読んだ後にそうだなと思いました。私のところは、うん、あの高校行った高校は ESL がなかったので、うん、途中から立席してとかってのはなかったですけど、うん、でもやっぱ、うん、タイトル1って言われるところで少し所得が低いとね、本当にね学校にちゃんと通えない子供が多かったりとか、もっと大変でしょうね、
うん、考えられないね、本当大変だと思う、
はい、
こう親がね嫌なんだろうね、うん、きっと
だと思いますね。
子供はねやっぱなんとかなるというか、ちっちゃかったらね、ちっちゃければちっちゃいほど、
うん、
まあ直せるというか、
そうですね、
頑張ればね、
うん、英語にはすぐに学べますしね、
うん、
ただ、うん、やっぱ英語が喋れない親と三者面談とかっていうのをことほどね、あの、うん、先生はそれに気を使わないといけないしとか、うん、いろいろ大変、まあ、うん、ね、アメリカも大変だなって感じました。
まあ、どこも大変なんだろうね。
はい、だと思います。はい、
うん、どこの国も大変です。
大変、うんうん、
でした。あの、ぜひね、このバウンダリーを持って、あまりパーソナルに取らないように、先生たち
も。そうですね。
ある程度はこう線を引いて、ね、自分の、うん、あの、自分のメンタルを大事に、
はい。
自分がハッピーじゃないと、生徒もハッピーになれないんでね、やっぱりね。
うん、確かに。うん、
あとあの、メンタルケアを、あの、分厚く。よろしくお願いします、
はい、お願いします。以上でした。
はい、ありがとうございます、
はい
はい、私のつぶやきはですね、ちょっと前から言おうと思っていたんですが、
うん、
あの今日やっと1月 の、 あの私が日本に行っている間に、
うん、
ピーチズっていう老犬が天国に行ったわけですよ、はい、で私 の、 あのインスタグラムをあの見ていれば分かると思うんですけど、うん、で、うん、そのワンちゃん の、 あのこのちゃんとこう証拠焼却焼、
うん、
却焼拠クライ、うん、クリメイドなんていうんだ日本語で分からないけど、はい、その、まあ、焼いてもらって、うん、
はいはい、
でそれがちゃんと業者さんにこうキュッキュッてこう入れ物に入れてもらって、うん、で、うん、あの、まあ、帰ってくるんですけど、先週電話があって、はいはい、準備できましたよって、戻ってきましたよって言われたから、うん、先週取りに行けなくて忙しくて、で、今日取り行ったんですよ、はいはい、でそれがこんな感じです。
あら、ちっちゃくコンパクトに、
こういう、こういうなんかお花みたいな
木箱みたいな、うんうん、
のがなってて、こう木箱みたいな、まあどこにも開けるところはもちろんないんですけど、
はいはい、
後ろにピーチズって書いてある。
あ、これってシールされてるんですね、こうちゃんと。
そうそう、
開けられないようになってるんです。
シールされてる。で、まずこれをもらうのに、その、受付に行って、すいません。あの、ピーチズをピックアップに来たんですけど、って言ってもらうじゃん。うんうん、その時にもう、ってくるんだよね。涙が出そうなんだけど。
わ、はいはい、かります。
で、まあ、今帰ってきて落ち着いてるからいいんだけど。で、これをもらってきて、うん、で、あの、こんなようなカードもついてるんですよね。
はいはいはいはい。かわいい。
見えない。で、これを開けると、あの、サティフィケートオブクリメーションって書いてあって、まあ、あの1月の18日にあのピーチズちゃんはクリメイトされましたみたいなことを書いてある、うん、As an expression of your gratitude for the unselfish devotion and companionship your pet shared with you って書いてあって、
うん、
で、あの、まあ、まあ、ずっとこうラブリーな、うん、あの常に愛してくれるペットでいましたみたいなことを、
うん、
こうサティフィケーションにしてくれて、
うん、
で、しかも
結構ちゃんとしてますね。
そうですよ、ご丁寧にちゃんと、うん、あの coping with loss of companion animal って書いてある、
う
ん、この、まあ、いかにこのペットロスっていうものと、
うん、
この向き合うかみたいなしおりも入ってるんですよ、
う
ん、
あら素晴らしい。
そしてこのしおりの中に入ってる一個一個のもう絵がやばい、もう泣きそうなのから
、ね、
見ないんだけど、今見ないんだけど、
うんうん、
そう、こんなような状態であの、うん、ピーチーズは帰ってきたっていうね。で、まあ、そのピーチズが亡くなるときに、
うん、
私が日本にいたので、というのも、はいはい、日本を出るときに、もうその前くらいから、うん、どれぐらいだろうね、半年くらいかな、半年間ぐらいは、うん、もうあの、ほぼ老犬の介護ですよね。
はいはい、うん、
もう、おトイレ自分で行けない。
うん、
あの歩くとフラフラする。で、はいはい、もうあの頭の重さに首が耐えられなくて、
確かに、
でちゃんとこう歩けないんですよね、
うん、
で、あ、まあご飯は食べてた、すごく毎日毎日、
うん、
でもとにもかくにもこう本当にこう鶏ガラスープみたいになってて、うん、もう体重が減ってて、
うん、
で 多分これペットを飼っているあのカップルの家族なら、うん、必ずあるあの問題というかあの状態だと思うんだけど、うん、こううちの旦那のアンディはもう早く安楽死をさせてあげようっていう、
うん、
あのポリシーだったのよ。安楽死っていうチョイスがあるんだったら、うん、もうこんな鶏ガラスープ状態であんまり自分で歩けなくておトイレも行けない、うん、ただただまあご飯は食べてるけど、うん、それ以外あの何の楽しいこともないじゃないか毎日人生みたいな、うん、で だったらもうあの早く安楽死させてしまった方が、うん、あのとてもこの kindest things to do って言ったのね。
あ
It's very kindest things to do for her って言ったの、うん、で私がそれは真逆で、
うん、
でご飯も食べてる、
うん、
で犬は動物だから、
うん
こうまあ、人間が例えば私がそのピーチの状態だったら、
うん、
あのもう悲惨で誰かに何かをしてもらわないと毎日生きれないんだったら、うん、もう、うん、もうあの尊厳死させてくださいって言うと思うよ。もうこんな生産的のない状態で生きていても仕方がないからっていうふうに、ねはいはい、言うけど、でも動物にはそういう申し訳ないとかあの、うん、悲壮感とかっていう感情はないって聞いたのよ、
うん、
あのペットのことをよく知る方から、
うんうん、
でただただもう生き物っていうのはもうとにもかくにも生きることしか毎日考えて生きてないから、
確かに
あのあ死んじゃいたいなとか家族に申し訳ないなみたいなのはないと、
うん、もう
毎日毎日大好きな飼い主さんがいてご飯がもらえて、うん、でそれでもう生きることしか考えてない、うん、っていうんだから、うん、あの見るからにもうなんかこう、うん、あのまあ、前の7はもう脳腫瘍になっちゃってもうゲロゲロ吐くしフラフラして倒れるしっていうのがあったから、うん、もうそういうのが目に見えて分かればね、うん、もうこれはもう苦しんでるって分かれば、
うん、
あの私も安楽死は OK にするんだけど、
うん、
もうただただ見るからにおばあちゃんなの、うん、
はいはい、うん、ピーチはね、
うん、そう、でそれを見るアンディは自分が辛いのよ、
うん、
って私はずっと思ってたの。
うん、
お前はそのかわいそうなピーチズを見る自分が辛いから、
うん、
自分が楽になりたいんじゃんって思ったわけ、
うんうん、
でもそれが私の意見だったのね、
はいはい、
で、うん、だから私はもうご飯が食べれなくなったらあの、うん、考えようって思ってたの、
うん、
もう自分でご飯が喉にも通らないっていう風になったら、
うん
うん、考えようと思ってて、でも、うん、ちゃんとご飯食べて、まあ、ちょっと助けはいるけど、うん、おトイレは行けてたから、
うん、
でと思って、で私があでも毎日結構手がかかるのよ、
あの、はい、そうですね、う
ん、おトイレ行かせて、で、うん、うんちもねちょっと自分で手でこう刺激してあげないと出ないし、
うん、
であの汚くなるからこう拭いて拭いてって、
うん、
ね、あの、うん、まあ老犬の介護よね、老犬の介護で、それがまあ私しかやらないわけよ家族の中で、まあ、
そう
で
しょうね、うん、
でそっからしてもちょっと切れてるんだけど皆さんに対して、
うん、
家族の全員に対して、うん、まあ子供は仕方ないよね忙しいから、うん、でも、うん、旦那に対してそれがだんだんと私は怒りに変わっていくわけよ、
う
ん、
はいはい、そうですね、
だから、うん、やってから言えと、世話をして、うん、あの、あなたが毎日この老犬の世話をしてるなら、
うん、
かわいそうだから安楽死させてあげようっていうのもなんとなく素直に聞けるんだけど、
うん、
してないあなたが言うっていうのが、
うん、
ただただなんで私が大変なことしてるんじゃんみたいな、
確かに、うん、
何のポイントがあってそんなことを言うんですかみたいな、
うん、
でだから私はこう日本を離れる、日本に行くときに、
うん、
もしかしたらピーチは私が帰ってくるまでに生きてるかどうか分かんないなと思ったの、
あ、はいはい、
そう、だから、すごくお願いしてったのよ。必ず毎日ちゃんと触って、
うん
ね、ちゃんと触ってあげてねって、じゃないとみんな忙しくて、
確かに、
あの誰も抱っことかしてあげないから、
うんうん、
ちゃんと毎日朝晩朝晩って話しかけてちゃんと触ってねって言ってたのよ、
うん、
でそれはしてくれてたんだけどずっとね、うん、あの、うん、アンディじゃないよ、アンディはあの うちの旦那はすごく本当に仕事の時間が長いので毎日、
うんうん、
あのフィジカリーに家に入れないんだよね、
はいはい、
うん、だからできないっていうのは分かるんだけど、まあ、エリカと、うん、あとまあエリカ の, あの、まあ、前の近所にいたダニーちゃんっていう、うん、あのほとんどエリカのシスターみたいなことで、まあ、アシュリー、ショーンもいろいろやってくれて。でも結果的に、うん、あの私が帰る前に、もう、ね、普通に、あの、夜眠るように天国に行ったんですよ。うん、でも、そこで、こう、まあ私はそこで葛藤は終わったので、まあ悲しいには悲しいけど、
うん、
あの、こう、なんて言うんだろう。まあ、タイムハズカムで行きましたってことよね。時間が来て。だから私はもう自分の、うん、自分のタイミングで死んでくれたっていうのがとても嬉しかったんだよね、とっても。
確かに。
うん、こう決断できなかったから、安楽死がいいんだか、どうなんだか、みたいな、
うんうん。
で、それで、一つ私が思ったのが、アンディと、アンディの前の奥さんと、で、そのアンディの、次女のジョージアっていう、
うん、
あの、めちゃめちゃアニマルラバーな
子。はいはい。
で、うん、あの、まあ、このアンディの、まあね、ほら、パイパーが仮想妊娠かもしれないっていう時に、
はい、
あの、前の奥さんのジェナとジョージアが助けてくれたっていう話をしたと思うんだけど、
うんうん、
まあ、すごい動物に囲まれた生活をしてるわけよ、あの人たちは。はい、で、アンディも生まれた頃からずっと犬がいるわけよ。
うん、
で、私は、犬がいる生活はアメリカに来て初めてなのよ。
はいはい。
で、アンディもジェナもジョージアも、なんなら、あの、近所の、あの、白人ママの友達も、
うん、
まあ、5人ぐらいのアメリカ人が、
うん、
あの、You have to let her go って言ったのね。
ああ、手放しなさいって。
It's time って言って、It's time、うん。あの、You can let her go って言って。で、うん、あの、そんなにギルティーに思わなくていい。あの、罪に感じなくていいよ。もう十分彼女は生きたから、うん、もう、クオリティオブライフではないから、Let her go って言ったの、みんな。
はい、
でも、うん、日本人に聞くと真逆のことを言うのよ、
うん、ほう、
うん、日本人でペットをたくさん飼ってる、あの、ずっとね、うん、あの、大事に飼ってる人はみんな口を揃えて、
うん、
あの、自分のタイミングで生かしてあげなさいって言うのよ、
う
ん、あの、まあ、苦しい思いをしてるならもちろん違うけど、
うん、
あの、普通に老衰なんだったら、うん、もう動物の、あの、本望っていうのは生きるだけしか考えてないから、
うん、
それは人間の勝手だと、あの、うん、生かしてあげようっていうのはもう人間のエゴだと、動物に対して思うべき気持ちではないと、
うん、
で、私もちょっと動物の、その、に、日本人派というか、
うん
う
ん、
だって別にピーチズが死にたいって言ってないしみたいな、
確かに、
うんうん、見るからに痛いところはない感じだしみたいなね、
うんうん、
で、それで面白いなって思って、こう全部経験してみてね、
うん、
あの、やっぱり私は自分のタイミングでもって死んでくれた方が一番腑に落ちる、
うん、
私は、
うん
うん、やっぱり安楽死、その前の犬の時に安楽死の現場には立ち会ったけど、
うん、
なんかすごいトラウマチックで、こう心に傷がちょっと残ってるのよね、とっても。なんか本当に良かったのかなっていう思いがやっぱりこう消えないところもあって。
確かに。
まあもちろん苦しい思いをしてたから、前の犬はね。だから良かったよなって思うんだけど、
うん。
でもやっぱりこういうふうにピーチみたいにこう、まあ最後の介護は大変だったけど、
うん、
でも、ああ、もうなんか、うん、あの、やることはやったし、あの、うん、ピーチの寿命で言ってくれたんだなっていうのは、なんかすごくこう、死を受け入れるにあたって、
うん、
なんか前の犬と比べてね、
うん、
あの、まあ、悲しいのは同じだけど、なんかちょっと晴れ晴れしい、
うん
うん、なんか、あ、よかった、あの、しっかりと自分のタイミングで言ってくれてっていう感じ、
うん
うん、なんかやっぱ7は、前の犬の7は、
うん、
なんとなく、少しやっぱちょっと気持ち悪い自分の中 で,
そうです。選んだのが自分ですからね。自分が安楽させるっていう、こんな死を奪うっていう立場に白さが立たないといけなかったのは結構辛いですよね。
そうね、うん、そうなんだよね。
でもしかしたら生きられたかもしれないですし、でもう少しもう少しの時間一緒に過ごしたかもしれないっていう可能性を残しながら安楽死を選ぶって、
そうなん
だ、多分、うん、なかなか難しいことかなって思いますけど、 うちもどん兵衛は普通に寿命で亡くなっていきましたけど、
うんうん、そうよね、 だからこれがさ、ほら反対に人間とか自分の旦那とか自分の子供なら、たとえ脳腫瘍だって、生かせるじゃん、最後まで。
うん、そうですね、確かに、
ね。だからそこがやっぱり一番ちょっとこう、なんで動物だけはって思うところがあるから、ちょっと気持ちが悪いって思うところなんだけどね。
まあ、かもしれない。はい、そうかもしれない。
うん、そう。でも、まあ、もちろん 100%、ね、満足いく状況っていうのはないけれども、
うん、
でもなんか今回のこのピーチズのこの、終わり方を経験して、やっぱり私はこの方法でよかったな。で、まあ、アンディの考え方とか別に、批判はしてないけど、
うん、
で、ほら、彼も生きてきてるうちでずっと犬飼ってたけど、
はいはい、
まあ、ジェナもそう、ジョージアもそうだけど、うん、普通に犬を処分するんだよね。もうその、老犬もそうだし、うん、なんつうんだろう、この病気になるとか、まあ、もちろんちょっと人を噛むとかもあったから、
うんうん、
人噛んじゃうとね、すぐ処分しないとい
け
ないっていうルールもあったりなんかするしね、
うん
うん、だから意外にあなたたちはドッグラバーって言うけど、
うん、
なんか
本当の、ちょっと薄情だなって
思います、ね、本当の意味でドッグラバーだなあなたたちみたいな、
うんうん、
でもなんかこう、まあ、なぜこう白人なのかアメリカ人なのかよくわからないけど、
アンディの場合イギリス人ですけどね。
イギリス人だけどね。なんか多分なんかもっと分かんないよ。これ本当にただの妄想というか、うん、ただの、私の感覚的に言ってるけど、
うん、
なんか根本に仏教とかがあるんじゃないかなと思うんだよね。
シロさんの中には？
あ、とかこの日本人とか、うん、そういう、はいはい、この生き物とか命に対しての根本的なこの考え方がなんか違う気がする。
うん、
この西洋人と。はい、なんとなくね、犬を見てて、
うん、
なんか割り切ってる、うん、動物みたいな、まあなんかそれもちょっと一概に言えないな、自分の家族のように過ごしてる人もいるしな、
確かに、
あ、一概に言えないけど、私の経験上、私の周りにいるこの西洋人たちは意外にドライだった、うん、とっても、うん、
死に対してですね、確かに、
うん、そうそうそう、うん、でも今日これ帰ってきたよって、私普通にルンルンでアンディ、うん、やっとやっと帰ってきたよピーチズがっつったら、アンディは号泣してたけど
ね。ああ、そうなんですね。泣きはするんだ。
めっちゃ泣くの。うんうん、
へえ。
だからまあね、安楽死させようって言ってたのは、うん、まあ本当に彼が産むんじゃなくて、本当にピーチズがかわいそうって思ってるから言ってるのはわかるんだけど、
うんう
ん。でも私にとってはなんかそれって偽善じゃねって思う。
うん、
じゃあ何、私がロングタームケアになったらあんたは私を殺すのかって言って。
うん、そんな白状なんかって思いますね。
そうそうそう、そう。人間と一緒でしょうよ、みたいな。
うん、
でもやっぱりこう人間とは一緒にしないっていうところが、まあ冷たいって私は感じるけど、
ね、うん、
別に冷たくない。そういうものでしょ、動物と人間なんだからってはっきりとこうバウンダリーを引いてる感じは、まあ、別に悪くはない。悪くはない。批判はしない。
はい。
うん、っていう経験を、まあ、しましたと。なんかすごく、つぶやきが長くなってしまって申し訳ない。
全然全然。ありがとうございました。うん、でも私もしたら、ね、あるかもしれない。私も同じ時期ぐらいに、まあ、実家の犬をなくしたので。
そうね。
うん、気持ちは非常にわかります、うん。お疲れ様でした。
まあね、本当に動物をね、今介護中の方もたくさんいらっしゃると思うんだけど、
うん、
はい、とにもかくにも後悔のないように、うん、やられたら一番いいんじゃないかなと。
そうですね、確かに。特に死はね、どういうふうに受け止めるかってちょっと人によっても違いますしね、アンディが違ったように。
そうそうそう、うん、そうですそうです、まあ、でまたね、違う、違うこのサイクルの世の中で必ず出会うのでね、うん、まあ、そこまでのお別れだと思えば悲しくはないというか、
確かに、うん、ありがとうございました、
はい、
朝日新聞ポッドキャスト、通称朝ポケでは、現場を知る記者を通じてよりリアルな情報が伝わるニュースの現場からをはじめ、メディアの今と未来を語るメディアトークなど計8番組を配信中です。
朝日新聞の記者がテキストでは伝えきれない現場のリアルな情報を分かりやすく解説してくれます。じゃあ、なるみちゃんはどんなエピソードが気になりましたか？
私はいろいろ聞いてみたんですけど、個人的にすごいハマるのはハッシュタグフナって書いてあるニュースの現場からの、
うんうんうん、
神田さんっ てしろさんあのお会いしたって言ってたと思うんですけど、神田大輔さんと船越隆さんがやっている、うん、あのまあ、専用のトークがあるんですよ。緑色で男性が2人並んでいる、うん
う
ん、
あるね、あのハッシュタグ船って書いてある、ね、あ、
そうです、そうです、うん、そのエピソードを主に全部聞いたんですけど、あの、うん、特にサッカー中国監督も選手も賄賂まみれでしたっていうのは本当に笑めちゃくちゃ笑えるんですよ、あのエピソード。なんかこの監督がこの船さんがね、かあの中国が長かったみたいな赴任されてて、でそしたらなんか監督がなこの勝つために中国であのワールドカップ出たの1回しかないらしいんですよね。なんですけど、うんうん、それを勝つためにもう金でこの選手も買うわ試合も勝つわみたいなもうすごいらしくて、でそれをすごい毒舌に2人が切られるんですけど、うんうんうん、そのエピソードはもう普通に笑ってましたね、聞きながら、うんうん、やっべえな中国と思いながらうん、うん、なんかそういう意味でなんか面白いな、世界が違うのを、うん、彼らってやっぱり新聞記者なんで、うんうんうん、いろんなところに行かれて生の情報を取ってきてくれるから、うん、その彼らのなんかこの体験談だったりとか、うんうんうん、あとは彼、うんうん、あのその次に聞いたあの政治家の人たちと一緒に話していた回もあるんですけど、もうその回もすごく興味深くて、うん、なんかこう質問、うんうん、質疑応答するにあたって質問を前もって出してくれって言われるらしいんですけど、うん、でもどっちかというとこう生の質問で生のリアクションをもらう方がいいみたいな話になっていて、だけどやっぱこう喋るのが上手じゃないとか漢字が読めないとかですごい叩かれる文化が生まれてしまったから、なんかあらかじめこうもらえないと喋りたくないみたいな、なんかこの政治家さんのこの気持ちだったりとかを記者からの目線で見てて、それもまたすっごい独立なんですよ。なんか本当に失礼じゃないのかなって思うぐらい
政治家さんに対してでもさ、すごい気持ちいい独立だよね。
気持ち本当聞いてて
聞いてて、なんその嫌味がない感じ、うん、
ない
すごく、うん、私はすっごい好き、
私も好き、
その独立感、
うん、あと声がいいんですよね、うん、お二人のなんかこの掛け合いもすごい面白いですけど、ニュースってすごいカチカチに聞こえて、私結構聞くの辛いんですよね、うん、日本のニュースって、うん、アメリカは結構コメディっぽくやってるところも多いですけど、うん、
確かに確かに、
なんか真剣すぎないところがすごく私はこの人たちのいいところだなと思いましたね、うん、なのでぜひこの私のおすすめはハッシュタグフナって書いてある、うん、あのフナさんと神田さんのエピソードがおすすめでした、うん、ぜひ聞いてみてください、
楽しそうです、はい、はい、聞いてみます、
ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト朝ポキは Apple Podcast、Spotify、Amazon Music など主要のポッドキャストアプリで配信中です。
概要欄に朝ポキページの URL、 番組の URL を記載しているので、お使いのアプリから気になるエピソードをぜひ聞いてみてください。
記者の方の熱量や現場の臨場感が伝わってくるので、ニュースの解像度がぐっと上がってリアルな情報を知ることができます。以上、朝日新聞ポッドキャストのご紹介でした。朝日新聞の皆さん、スポンサーありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では今日のトピックに一周入りたいと思います、
はい、
今日のトピックはですね、まあ軽い感じになるとは思うんですけど、うん、最近日本であの不適切にも程があるっていうドラマがしろさんにはすごく人気があるらしいですよってお伝えしたと思うんですけど、
うん、
まあ、TBS のドラマらしくて、うん、あの私は個人的には見たことはないんですけど、多分 Netflix にもあります、日本の、
うん、
なのであのもしかしたら BPN 使ったら見れるかもしれないんですけど、うん、まあ、TBS ドラマ不適切にも程があるはバブル経済真っ只中の1986年、昭和61年に生きる中学体育教師、あ、小川史郎が38年後の2024年令和6年にタイムスリップし、2つの時代のリアルを体験する物語だと、
うん、
あ、第6話3月1日放送はサブタイトルが昔話しちゃダメですかで、うん、昔話がモチーフになったと、
うん、
っていうこのテーマのドラマがすごい今人気を博していて、
うん、
でなんかこう昔使えた言葉も今は使えない、コンプラの原因で使えないとか、そこをついていくような非常に興味深いドラマらしいんですよ、うん、だから、うんうん、昭和世代に生まれた人はものすごく共感するらしくて、でも、
ね、
あのはい、うん、まあ、令和の人はまあファンタジーなんでそんなこと OK だったのみたいなのをなんか感じられる、うん、なんか視聴率もすごいいい感じのなんか面白いドラマが今やってるらしいんですよ。例えばいろんな世代、まあ、大絶賛を受ける一方、うん、 そんな本作は昭和世代から大絶賛を受ける一方、30歳前後や Z 世代と温度差があるようだと令和とあの昭和を比較しながら双方の社会を風刺するメッセージの投げかけは世代によっては感じ方も異なるだろうと、
うん、
うん、だ昔はこうだったとか、暴言を吐く、暴論をぶつけ合うハイテンションな昭和親子の喧嘩から始まるらしいんですけど、第一話が
出てけなんとかみたいな、ね、
あそう、バカ野郎とかいう、多分こういう、そういう感じから、うんうん、だからこんなこと言っていいのみたいな言葉がこのドラマではあの、うん、話し出されるらしいので結構面白いらしいんですけど、ただ、うん、何がじゃ あの言えなくなっちゃったのかなと思って、コンプラで言えなくなった言葉があるらしいので、うん、ちょっと私たちもね、うんうん、あのどんどん厳しくなっていく世の中なので勉強しながら日本とアメリカをちょっと比べてもみようかなと思いました。
本当ですね、
はい、ちなみにアメリカはコマーシャルでお酒を見せてはいけない、タバコを吸ってはいけない、はい、らしい。でセクシュアルな風刺もしてはいけないだったかな、だからそういうなんかこう厳しい理由がコマーシャルにはあるらしいんですけど、うん、ちなみに日本はこうテレビ制作におけるコンプライアンスのチェックっていう、誰のためにこの記事が書かれたのかわからないですけどテレキャリアっていうこのウェブサイトがあったんで、うん、そこであの、まあ、載っている。で車での撮影の場合シートベルト義務化、必ずシートベルトを締めましょう、
うん、
あヘッドレスト、この後ろにあるこれですよね、後ろにあるのは撮影の際邪魔だからと話すのは NG ですと、法律的に義務化されているのにつきましょうと。ペットを抱えながらの運転も NG、 これテレビですけどね、あの運転の邪魔になるか危険です、
うん、
で、
うん、
まあ、トラックの荷台に人が乗るのも NG、まあ、それは当たり前ですよ、ね、
こんな人いたんかい日本でこっちではね結構見るけどね、
はい、そうですね、うん、でマッサージ、基本的には
あんまマッサージ、
うん、あー指圧師の国際、うん、国家試験を持っている人の施術のみをマッサージという言葉が使えますと。それ以外をマッサージという言葉を使うのは誤解を生む可能性があるのでマッサージと使ってはいけませんと。
うん、
例えばカイオプラクティック、整体、赤ちゃんマッサージなどは国家資格ではないのでマッサージという言葉を使ってはいけませんと。
へ
え、うん、刀剣ライフル、まあ、所持することが禁止されているので、うん、テレビでも違法。
うん、
で放送禁止用語は魚屋は禁止です、
うん、
職業差別
に何に対して放送禁止用語、今が放送禁止、
今よほや放送禁止用語です、今のコンプラに引っかかる言葉たちですね、
うん、
はい、テレビ協会では、はい、まあ、人権を損害しないために放送禁止用語が存在するんですけど、それは何かというと魚屋は使ってはいけない、魚貝類を取り扱う店、職業差別であるため魚屋とかという表現はあの差別に当たると。
八百屋もだる、3をつければいいの、
はい、
何々屋という表現は職業差別に当たるので、よく〇〇屋さんや〇〇店と表現されている、と表現されている、
はい、
じゃあ屋だけで終わるのがダメなんだ、
ダメらしい
です、魚屋さんって言えばいいんだ、
うん、魚屋、うん、もダメだし、床屋もダメです、そうです。
八百屋さんがいいんだ。
いい。
なんで3がついたらいいんだろうね。
わからない。
よくわかんないね、その辺もね、はい、
で。看護婦もダメ。看護をする女性っていうことで、性差別に当たると。
まあ、なるほど、なるほど。
外人、はい、自国以外の国の人を外人って呼んでもいけない。
うん、
OL、うん、オフィスレイディーもダメ。
OL ダメなんですか、
はい、ダメらしいです、
ね、よく言ってたよね、私38歳独身 OL ですみたいな
言ってましたよね、それが
今なんて言うんだろう、今なんて言うの、38歳独身、うん、
オフィスワーカーですか、ああそうです、そうです、その通りだと思います、うん、オフィスワーカーで、うん、化学調味料という表現もダメ、肯定的なイメージがあるので、うまみ調味料と名称を使うようになっています、
なるほど、でも中身は化学調味料だけどね、はい、
まあそうですね。その通りですけどね。あとは、まあ、最上級表現、日本一はナンバーワンとか、あの客観的、明確な裏付けができない場合は使用できません。
うん、
まあ、そうです。何が日本一かを明確にし、きちんと企業の公式ホームページから情報を確認し、裏取りが必要になります。
もうちょっとこれは毒アメにはちょっと頭が痛いな、
ね、そうですよね。日本一とか言ってね。何の情報なんだよって感じですよね、うん、後ろでも
すごいコンプライアンスバリバリにあの外れてる私たち、
はい、外れてますね、うん、はい、っていう、あ、まあ、そういうのもありますよと。あとは無農薬っていう言葉を使うこともダメ、
で、なんで無農薬がダメだって、
はい、
野菜を紹介するときに使いたくなるけど、あの農地の土俵に残留農薬がすでにあることを考えると、あ、だから本当ではないってことか、無農薬じゃないからダメってことね。
そうなんです、土地の、うん、土壌に残留農薬がすでにあることを考えると、無農薬という言葉は使ってはいけませんと、事実的に正しくないのでっていうね。
うん、
あとは効果効能を歌う表現も良しとはされていないと、うん、喉に効くとかは NG、 喉にいいは許容範囲で OK だけど喉に効くはダメ。
効くって書くとダメなんだね。
はい、らしいですね。っていうのが、まあ、ダメですよと言われているらしい。
あ、
結構興味深いですよ ね、
面白いね、
うん、私たちが知らない間にね、どんどんどんどんあの、うん、厳しくなっているんだ、
ね、だんだんだんね、知らない間にすごい何十個も私たち地雷踏んでますね、きっと、
うん、地雷ばっかり踏んでますね、うん、
めちゃくちゃ
踏んでる以外はないぐらい地雷を踏んでいるんですが、うん、ちなみにこのアメリカのテレビで、うん、あのもう何かないかなって思って調べていたら、この日本のアニメが
コンプライアンスでね、
コンプライアンスでアメリカオーディエンス、まあ、西洋のオーディエンスに、まあ、ケーターするために変えられた部分が結構あるらしいんですけど、
うんうん、
そのアーティクルが書いてある CBR.com っていう10 anime dubbed that completely changed the source material ということで、まあ、日本のアニメからはかけ離れた内容になっているアニメも存在するらしいので、うん、ダブってこの英語でですけど、うん、英語で、ね、
吹き替え、
はい、吹き替えが英語になっているもの、うん、それが天地無用っていうアニメ、私は見たことないからわからないんですけど、まあ、天地無用にはあの日本 の、 あのバスハウスだ、このお風呂場のシーンが結構出てきて、うんうん、かなりなんかこうヌードっぽいシーンが出てくると、それはもうかなりアメリカのオーディエンスに合わないということで、うん、編集されていた。
確かに、じゃあもうドラえもんの静香ちゃんの入浴シーンとかダメだね。
全部 NG ですね、本当に、ね、
のび太くんよく見ちゃうけどね。
はい、よく見ちゃいますけどね。ドラゴンボール GT、うん、これもアメリカでかなり人気がある、うん、ますが、これもね、キャラクターには新しいイントロが追加されていたりとか、
うん、
バックグラウンドミュージックでさえ変えられていることもあったそう、
なんで、
はい、
何がいけないんだろう、
何がいけないかわからないですけどね、まあ、このあとはこのキャラクターがのファイトシーンとかもかなり編集されていたりしたらしい。で次ワンピース、これはもう一番人気ですけど、ワンピースもいろんなプラットがカットされていて、アニメ自体に穴が開いている状態になっていたらしくて、だから全然理解できないことも多かったらしい、もうセンサーシップが多すぎてと。でキャラクターが殺されるシーンも、まあ、キッドナップっていうことは誘拐事件としてキャラクターは死んでないです、誘拐されただけですっていうふうに、
だから 殺されるところは見せずみたいな、
見せず、はい、
誘拐されちゃいました、
誘拐されたっていうあのストーリーラインに変えられていたりとか、この政治的に正しいようにこのキャラクターの肌の色が、
うん、
かなり明るくされていたりとか、白っぽくされていたりとかっていうこの、まあ、エフェクトもつけられている場合があったらしい、
ほうほうほうほう、
ワンピースは、うん、あとはデジモン、私の世代結構見ているところもありましたけど、
デジモンあります、
デジモン、はい、でアニメの中にあのブッディズムということであの仏教の要素が入っていたので、それはかなり、はい、宗教が絡んでくるということで、そこの部分が全部カットされていたりとか、
うん、
はい、まあ、全部リムーブされていましたよっていうデジモンとかね、まあ、そういうのがあるらしい。ドラえもんもあのいろんな部分があのカットされてたらしいんですけど、何がカットされたか、ドラえもんあの、アンヘルシーイーティングハビットということで、あのドラえもんでよくなんか
いつも食べてるの、そうそうそう、ドラ焼きを
そうそう、ドラ焼きを何十個も食べたりとか、お菓子をこうやって食べたりとか、それが子どもの教育に、あの健康状態に悪影響を及ぼすだろうということで、食べてるシーンはほぼ全部カット。
なるほどね、
はい、暴飲暴食はあのアンヘルシースナックは全部あのフルーツに変えられてたと
ドラえもん、
はい、
たくさん食べるんだ、みかんとか、ね、グレープとか、
リンゴとか、ね、
すごいね、
うん、はい、というふうになんかウェスタンオーディエンスのために変えられていましたっていうのが、うん、あ、もうアメリカの 状況、アメリカのオーディエンスに合わせるために、
そうだよね、うん、各国各国にレギュレーションが違うもんね、
はい、うん、なのでそういうことも
あって、面白い、
はい、なので
コ
ンプライアンスがかなりね厳しい世の中になってきましたが、
はい、
皆さん発する言葉、はい、気をつけていかないといけないなっていう、
はい、お互いに気をつけましょう、なるみちゃん、私
気をつけます、はい、
発する言葉を、はい、
日本一とか言っちゃダメですね、簡単にね、うん、
すごい言ってます、
はい、
きっと
言ってますね、はい、うん、ということでした。ではすみません、質問に行きたいと思います。
はい、ズバッと切るぜ、
しのぶとなるみの質問コーナー、はい、読ましていただきたいと思います。なるみさん、しのぶさん、はじめまして。結婚願望のない彼と結婚願望のある私の遠距離と申します。
これ名前なんだ、はい、長いなこの名前
結婚願望のない彼と結婚願望のある私の遠距離さんですね、うん、はい、あ、恋愛相談をさせてください。長いのでもし採用される場合は端折ってくださいと。あ、なるみさんの YouTube をかなり初期の頃から見ています。それをきっかけに2022年オーストラリアに留学に行き、オーストラリア人の彼と出会いました。そこで彼の提案で4ヶ月半同棲、そして私が帰国し、彼が日本に来て3ヶ月同棲、私の実家にも2週間ほど泊まりました、うんうん、私の母と私がオーストラリアに行った時は彼のアパートに泊まったこともありました。去年8月から彼はオーストラリアの企業でリモートで働きながら、オーストラリアの高賃金をもらいながら、あ、物価の安いタイで暮らしています。
いいっすね。
はい、ちなみに私の外国人の友人たちには、あ、彼氏はタイに住んでいるということを話すと、タイ人大丈夫という反応をされます。皆さんどうしたんでしょう、タイ人、
タイ、タイ、タイなの大丈夫ってことだね。タイ人じゃなくて、
タイ人じゃなくてタイに行くことが大丈夫なのってこと、
うん、タイなの大丈夫、はい、っていう反応をされると、
はいはい、合計遠距離期間は1年数ヶ月ですと。私はあと数日で28、�彼は37歳、将来のことをお互い一度も話したことがなかったので、私が彼に思い切ってテキストを送りました。将来私と一緒にいたいと考えていますか、それともシングルライフを送りたいと思っていますか。私は数日後に28になります。年齢はただの数字だと思っていますが、もし数年後に家族が欲しいと思った時は、体への負担は若い女性よりも確実に大きくなる。久しぶりに空港で会って、あなたと大きなハグをするとき、いつも安心して幸せを感じます。あなたが私にとって世界で一番大事な存在であるからこそ、将来について何も考えていない関係は私にとって辛いです。とテキストをしました。うん、すると彼から、うん、I see. I'm not ready to settle down at my age. 38です。settle down って落ち着きたくない、どういうことだろう38だろお前と思いますけどちょっと突っ込みたくなりましたね、今ね、すいません、うん、And I don't think I will ever be ready for family responsibility and stuff という返事が来ました。まあ自分は一生家族という責任は持ちたくないと。それに対して私は気軽な責任のない恋愛を楽しみたいとは思いません。最近は日本では結婚しない選択する人が多いです。あ、結婚はただの紙切れ状の契約かもしれないけど、私はいつか結婚したいと思っています。もし私たちがお互い同じ国籍だったら、ビザの必要心配はないので、このような話はまだしてなかったと思います。私は子供がとても欲しいわけではありません。私は〇〇がいる愛犬、ただ私の子宮頸がんが完治して子供ができる可能性があると知った時、私は子供がどうしても欲しいわけではないのになぜかとても嬉しかったんです、
うん、
私はあなたと遠距離を楽しんでいますが、この先終わりや目標もなく、私たちが全く違う方向を見て遠距離を何年も続けるのは不安ですと送りました。現時点で既読はつきましたが返信はありません。37の男が30前の女と付き合って同棲もして、私の母とも仲がいいので、こんな返信を彼からもらったのは正直予想外でした。つまり私は彼に別れを告げるべきですか、それとも at my age と言ってるのでいつか結婚する可能性があることを願って関係を続けるべきでしょうか。私はいつか結婚したいと思っています。一人で自由な生活は楽ですが、一人愛している人と一緒に老いていきたいです。お別れはしたいけれども涙が止まりません。
お別れしたわけではないけど、
涙が止まりません。すいません、続きがあるので、ちょっと続きを送らせていただきます、
う
ん、
はい、
はい。お別れしたわけではないけど涙が止まりませんの続きで、彼からその後 Well, I don't know what to say. I'm enjoying my life like this と返信が来ました。既読はつけずに今は放置していますと。で、またもう一つ続きが来ましたので、うん、それまで送って、うん、 回答に行きたいと思うんですが、その後あなたが将来のことを考えなくて今だけを楽しみたいならもう一生会わない、またあなたが将来のことを考えてこのまま関係を続けるどっちがいいと聞いたところ、 But we both want something different for our futures, so we should end our relationship と返信が来ました。なので、うん、彼の嫌いだったところを42箇所箇条書きにして送りました。今でも彼とのことを思い出して書かなきゃよかった。このまま1年に2回ほど会う関係を終わりなく続けたらよかったと思うことがありますが、前を向いて頑張っていこうと思いますというメッセージが来ました。
はい、素晴らしいです。切
ったんですね。はい、切って正解でしたね、うん、ちなみに、
うん、
はい、彼からその後 Well, I don't know what to say、 すみません、なんて言っていいかわからない役で I'm enjoying my life like this っていうのは、まあ、今の生活が楽しいんだと言われて、 But we その後に来たメッセージが But we both want something different for our futures というので、将来僕たちは違うことを望んでいるから We should end our relationship、 別れようと言われたと、
うん、
はい、でした。どうでしょう、うん、
もうこれはもう、
うん、
いつか起こることだったんじゃないのかしらね、やっぱりね、うん、だって全然、うん、もう全くホットボタンが違うもんね。
違います。うん、
うん、この彼女がね欲しがっている将来はこの彼からはもらい得ないから悲しいけど、うん、もう終わりにしよう。こんなオーヤフィーフィーのラブイズオーバーを聞いていただければ
確か
悲しいけれどって言ってるから、うん、終わりにしようって言って、キリがないからって言ってる
からね、まあ、確かにキリがないですからね、この
キリがない、キリがない、
うんうん、てか I'm not ready to settle down at my age、うん、お前38だろって突っ込みたくなりましたよね。38でセロダウンする気持ちがなかったら、うん、一生セロダウンしないですよね。
うん、なんかそれを突っ込みたいよね、
うん、
これねってちょ思うんだけど、
うん、
で What the heck is relationship と思うんだよね。
確かに、
そのちょっとこれボーダーライン、まあ、なんだろうな、このボーダーライン恋愛詐欺というか、
うん、
まあ、確かに、まあ最初からこういうスタンスでいるよっていうのは彼はどっかで言うべきだよね。
うん、
こんなにさ同棲同棲同棲でもね、彼女がまだ28って若いから、
確かに、
うん、そこまで考えなかったのかもなとも思わなくもないけど、
うん、まあ同棲は私は結構してきたんで、うん、なんかこう、うん、
でもお母さんとも泊まってるんだよ、
うん、まあそれはちょっとね、じゃあ先に言えようって思いますね、さっき一番最初にね、うん、私は結婚は求めてません、それでもいいんだったら一緒に行き、あ、なんていうか恋愛、出会いしませんかみたいな感じだったらまたいいですけどね。
うん、ね、なんか、うん、いいタイミングで言ったんじゃないかな、うん、この彼女が。だってこう、まあ、今じゃなくてもずっと多分彼からは言ってこないと思うし、うん、まあ、彼はそういう、ね、恋愛を求めていない。
はい。
っていうことなので、ちょっとやっぱりね、利害関係が一致しない人と恋愛をしてしまったなっていうところだよね、
う
ん、
そうですね、
42個も書いたんだね、すごいね、うん、
いいですね、
なかなか出てこない42個。
めっちゃ嫌いですね。
なかなか出てこない、私も前の旦那すごい嫌いだけど42個も出ないと思う、うん、
素晴らしい素晴らしい、
うん、確かに、うん、もういいのよ、これはもう自分がスッキリすることをババってやってババってやっちゃったらいいから、もういいんじゃないこれ。
そうですね、
うん、だってまた年に、ってやって、うん、そうよ、1年に2回会う関係を続けるなんつったらもう、
も
う、もう
辛いですよ、
縁が切れないから、
うんうん、これでよかったです ね、切ってしまって、
そうそうそうそう、うん、いいんですよ、切れたら次が来るから、
は
い、うん、
本当です本当です、
うん、
手放さないと次は来ないですしね、
本当です本当です、
うんうん、
まあ、次の幸せを早く見つけられるように、早くというか、はい、そんな焦ってもいけないけど、うん、ね、必ず、お別れは次の、ね、出会いの始まりなので、うん、それは間違いなく、そ
う
ですね、
うん、
なので早く別れれば早く次の出会いが来るので、
確かに、
はい、前向きに前向きに自分を磨いていきましょう、
はい、いきましょう、ありがとうございました、は
い、ありがとうございます、
ここまでです、はい、皆さん、あ、では3月15日のポッドキャストアワード、
はい、はい、
その時に会いましょう、会いましょう。
運命やいかにってことですね。
運命はいかに、はい、ですね。ここで終わりたいと思います。皆さん、良い週間をお過ごしください。
お過ごしください。
質問、感想や、ポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしきや @gmail.com までご連絡お願いします。
毒アメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。
または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。